先ほど今日の聖書の箇所を読んでいただきました。そこに有名なハルマゲドンという言葉が出てきたのをお気づきになったかと思います。私自身もああいよいよここまで来たかという考えを持ちました。数年前に、だいぶ前になりますけども、アメリカの映画でアルマゲドンという映画がありました。あれはハルマゲドンなんですね。H の発音があるかないかということなんですけど、あそこでは、隕石がですね、大きな隕石が地球に迫ってきて、その隕石がぶつかってですね、世界が、地球が滅びるんだと。で、それを、その隕石の軌道をですね、ずらそうとして、宇宙飛行士たちが、もう命をかけて、それを防ぐというのが、アルマゲドン。まさに、その、ハルマゲドン、アルマゲドン、ハルマゲドンというのは、この世の終わりということを象徴する、表す言葉として用いられておりました。私たちの日本では、このハルマゲドンという言葉が、広まった。世の中にも広まったのは、何と言っても、オウム真理教の教祖の麻原彰晃という人が、この世界にハルマゲドンが来るんだと予言したんですね。そして信者たちを、一連のサリン事件などのテロに、起こさせてしまったと。で、ハルマゲドンという言葉が人類最終戦争ということを表していまして、それが朝原さんが言うには1995年の11月11日に来ると。だからそれに先立つ、同じ1995年の3月20日に地下鉄サリン事件が起こったわけですよね。もうその11月11日までには、麻原教祖を含めてほとんどの幹部の人が逮捕されてしまった、いたわけですけれども、ただ、11月11日、1995年11月11日、何か起こるのではないかというふうにマスコミがですね、騒いだこともよく覚えております。しかし全く拍子抜けするぐらいに何も起こらなかった。このもともと麻原彰晃氏は、このハルマゲドンという言葉をノストラダムスの大予言から引っ張ってきたんだと言われています。その予言では1999年7の月に恐怖の大王がハルマゲドンに現れて人類を滅亡させるというふうに予言していましたね。これもマスコミもまた1999年7月を注目をしていましたけれども、やはり何も起こりませんでした。今日はこのハルマゲドンという言葉の意味をですね、ちゃんと正しく理解したいと願っております。で、その前にまず今日12節から読みました。12節からの解説をさせていただきます。12節、第6の天使がその鉢の中身を大きな川ユーフラテスに注ぐと、川の水が枯れて火の出る方角が、つまり東ですね、東から来る王たちの道ができたんだと。ここに川の名前としてユーフラテス川が登場します。で、このなんでこれユーフラテス川なのかっていうのが、いろんなことが言われてはいるんですけれども、私が最も納得したのはですね、この当時のこの世界全体で言いますと、ユーフラテス川を挟んで、この内側って言いますか、は、その神様の約束の地。そしてその川の向こう側ですね、は、神の敵が住む土地。神のことなんか全く知らない。そして拝まない。自分たち勝手に生きている者たち。が住む土地というふうに、その境界線、ボーダーとなっていたのがユーフラテス川だと考えられていたと。確かに、ここで12節でそのユーフラテスの川にその中身、鉢の中身が注がれると、ユーフラテス川の川が枯れてですね、火の出る方向、つまり東から、つまりその川の向こうから、その来る王たちの道ができて、この王たちっていうのは異国の王なわけですよね。神様に敵対して、 遥か遠くのもう名も知らないような王国の王たちがその軍隊と共に集まってくるんだと、そしてそのユーフラテス川を越えて神の約束の地に入り込んでくるんだと。で、王たち、これ複数形ですから、もう徒党を組んで一気に、この地に入り込んでくるんだよというんですよね。で、それはユーフラテス川の川の水が枯れたんだと。その鉢が、つまり神様はまさに逆に申しますと、その川の水を枯れさせるために鉢をこう注いだというわけですよね。で、この川の水が枯れるっていうのは、私たちはあの出エジプト記のあの航海、足の海がですね、水が枯れて川の中に道ができて、そしてまあ水が両側に分かれてもいいんですけど、とにかく川の 海が枯れて道ができて、そしてイスラエル軍がそこを通って対岸に行き着いて救われたってあの出来事を思い起こしますよね。あれまさに、黙示録にでも何回も触れられてきた神様の奇跡の出来事なんです。それと同じような出来事が、今度は逆に敵を通す、逆なんですよ。敵を、もう神の、なんか知らない、本当に拝んでいない神に反逆する国々の王たちが、を中におびき寄せるって言いますか、その約束の地の中にユーフラテス川を越えて来させるために川が枯らせる。逆なんですよね。敵を来させるために川が枯れるんですよね。だからこれは明らかに神様が、その、違法の遠い外国の王たちの軍隊を招いておられるというか、導いておられるんだというふうにも読めますよね。これは一体どういうことなんだろうかと思います。これは実はですね、最初に申しましたハルマゲドンというのはこの最後、最終戦争なんですね。最後この場所で最終戦争が行われるということを言っているわけですから、その神様に対抗する、反逆するすべての勢力が一気にそこに集められるんだ。そしてまさに一気にそこで神様はそれらの勢力を駆逐される。それは、それなん、そうなん、その最終戦争。そのためには、まさにそのハルマゲドンの場所にですね、ユーフラテス川の向こう側にいる、まだ知らないようなね、神様に反逆する、その、外国のすべての王たちを集める必要があるんだと考えるっておられて、まさにユーフラテス川を枯れさせることによって集めるっていう、まあ、すごい、この時を神様がまさに着々と準備されるんだっていうんですよね。同じことが次の13節にも出てきます。私はまた竜の口から獣の口からそして偽預言者の口からカエルのような汚れた三つの霊が出てくるのを見た。これは印を行う悪霊どもの霊であって、全世界の王たちのところ、先ほど出た全世界の王たちですねのところへ出ていった。それは全能者である神の大いなる日の戦いに備えて彼らを集めるためである。先ほどはつまり全世界の王たち、外国のすべての王たちがユーフラテス川を集められるんですが、人間だけじゃないよって言うんです。悪霊も神様に反逆する悪霊もすべて集められるんだと。で、面白いのは、竜の口から獣の口から偽預言者、これはすでに出てきましたね。悪魔、サタンの手先であります。もうサタンの三位一体と呼ばれるですね、獣と竜と、そして偽預言者、サタンの悪魔の三位一体。で、その口からですね、それぞれ悪霊が出てくるんだけれども、カエルのような霊なんだっていうんですね。これ面白い。なぜカエルか、笑はちょっと笑えますけれども、まあ、当時はですね、一つの、解釈では、当時、口といえばカエルを思い浮かべたっていうんですね。日本でも、我々もお財布、ね、お金を入れるお財布のことをガマ口と言いますね。もう、パカーンとああいう風に口開くのは、カエル、ガマ、カエルなんだと。パックリ開くっていうことを言っているんだということ。もう、この体の、奥底から悪い霊がガーッと出てくるっていう意味だっていう。 あるいはもう一つはですね、カエルっていうのは汚れた水で生きている生き物だから、人間に有害な毒を吐く生き物として、カエルが使われているんだと。あるいは同時に悪霊っていうのは、これサタンや竜や獣から悪霊なんですよね。でもその悪霊をですね、カエルって言ってるのはですね、所詮その程度のものだと、恐るに足らないんだということをも示しているのかもとも言われていますね。ちょっと笑えちゃうぐらいのものなんだよっていうこと、まあなるほど、そういうことであるかもしれません。いずれにしろ、その王様たちや兵隊たちや国々の全ての世界の王、人間たち、神に反逆する人間たちだけじゃないよと、悪しき霊もね、サタンのその全ての手先たちが全部集められて、その場所が、16節です。汚れたドエルドムはヘブライ語でハルマゲドンと呼ばれるところに、王たち、全ての王たちをこうやって集めたっていうわけですね。で、したがってこれハルマゲドンの説明に入りますが、ハルマゲドンっていうのはまずここでわかるように場所の名前だ。ハルマゲドンと呼ばれるところ、場所ということなんですね。だからそんなに驚く必要はないんです。なんかハルマゲドンはすごい何かね、生き物のような恐ろしい存在かっていうふうに思うかもしれませんけれども、そうじゃない、単なる最後の最終戦争が起こる場所のことなんだということですね。まあ日本で言えば関ヶ原だと。天下分け目の戦い、まあ今でもよくなんかの試合やね、スポーツのゲームや、あるいは選挙なんかでも、いよいよ関ヶ原ですなんて、明日は関ヶ原ですなんて言ったりしますけども、そういうことなんです、場所なんですね。で、このハルマゲドンという言葉の意味について、説明しますと、これはヘブライ語、旧約聖書の言葉ヘブライ語から来ています。で、分けるとハルっていうのはですね、山という意味なんですけども、高い山のことではなくて、むしろちょっと小高い丘なんですね。向こう、その聖地を旅行いたしますと、町がですね、こう砂漠に埋まってたりする場所があるんですね。それをハルと言います。埋もれてるんですね。廃墟なんです。で、それが砂とか土でこう、高くなっている。それを春と言いますね。そして考古学者は、その春をこう、掘るわけです。発掘をして、そこが、これはこの町だとかですね。そういうふうにする。そういうこう、埋もれている場所のことを春と申します。で、ハルマゲドン。これは、メギドのことだと。ハルメギドですね。ハルメギドが、ハルマゲドンになるギリシャ語の言葉でそうなったんだと、読みになるとね、そういうふうに言われています。だからメギドっていうのは何かというと、地名ですね。実際にこれは存在する町の名前で、エルサレムの北100キロぐらい、約100キロの北にあります。皆様の聖書の後ろの方に地図がありますね。そこで見てもらってもあります。統一王国時代の地図とか、あるいは南北王国時代の地図を見ていただきますと、メギド、エルサレムの北100キロぐらいのところにメギドという町がありますね。実はこの辺りの周辺っていうのはですね、平原、平地になっています。イズレール平原、あるいはイズレール平野と呼ばれる平地なんですね。で、ここはよくイスラエルの歴史においてはですね、戦争が起こった、まあ、古戦場なんで、よく戦いが起こったんです。この平原で、獅子のギデオンが、ミディアン人と戦った、っていうのは出てまいりますし、この平原の東には、獅子のデボラがね、デボラとバラクが、カナン人、のシセラの軍隊と戦った場所のタボル山っていうの、タボル山っていうのがありますし、南にはこの平原の、メギド平原のこの、南にはですね、サウル王がですね、息子ヨナタンとペリシテ人兵と戦って敗れて死んでいったのがこのギルボア山であります。ギルボア山が出てきますし、そして西には、預言者エリアがね、 バール宗教の預言者450人と戦ったあのカルメル山、こうほら牛に火がバーンと天から、で燃やし尽くすってあれカルメル山がこの西近くにありますね。だからここら辺り一帯が昔からの古戦場であって、いろんな戦いがここの周辺に起こっているっていうことは分かっていただけるんじゃないだろうかと。そしてもう一つ、この実はこのメギド、まさにこのメギドが重大な出来事がメギドで起こっています。それが今日もう一つ読んでいただいたゼカリア書によく現れております。もう一度見てみましょう。1492ページなんですが、ゼカリア書第12章ですね。9節からもう一度読みます。その日私はエルサレムに攻めてくるあらゆる国を必ず滅ぼす。エルサレムに攻めてくるあらゆる国を滅ぼすんだ。私はダビデの家とエルサレムの住民に憐れみと祈りの霊を注ぐ。彼ら自らが差し貫いたものである私を見つめ、一人子を失ったように嘆き、初子の死を悲しむように悲しむんだと。11節、その日エルサレムにはメギド。ここではメギド平野となっておりますが、まあ、イズレール平野、平原のことですね。メギド平野における、ハダドリモンの嘆きのように大きな嘆きが起こる。実はこのメギド平原で、王様が亡くなったんだっていうことをこれ言ってるんですね。自分の一人子を失った。初子氏の死を悲しむように悲しむんだって言ってる。そういう出来事が、で大きな嘆きがあったんだ。これ、何のことを言ってるのかと申しますと、これは悲しい歴史があるんですね。これは歴代史下35章22節からの歴史があるんです。これは聖書で言うと720ページなんですけど、開けてみましょうか。720ページです。歴代史の下ですね。35章22節から27節なんです。読みます。720ページ歴代史下35章22から27ですね。22、しかしヨシア、これヨシア王です。ヨシアは引き返さず攻撃のために変装して、神の口から出た猫の言葉を聞かなかった。これ猫って、犬猫の猫ではなくて、エジプト軍の、王様の猫ですね。これは、カルケミシュっていう場所をこう攻めようとして、このエジプトからずーっと北上していくんですね。その途中に戦いが起こるわけなんですけれども、言葉を聞かない。そして彼はメギド平原の戦いに臨んだと。これメギド平原。そしてそのメギドがこれで滅んで埋もれて春になるわけですよ。丘になっちゃうんですけど、戦いに臨んだ。いてたちがヨシア王をいた。王が家臣たちに傷は重い、私を運び出してくれと言ったので、家臣たちは王を戦車から降ろし、王の第二の車に乗せてエルサレムに連れ帰った。メギドの戦いでヨシア王が死ぬんです。王は死んで先祖の墓に葬られた。ユダとエルサレムのすべての人々がヨシアの死を嘆いた。エレミアはヨシアを悼んで哀歌を作った。男女のすべての歌い手がその哀歌によってヨシアを語り伝えるようになり、今日に至っている。それがイスラエルの定めとなり、歌は哀歌に記されていると。エレミア哀歌がそれだと言っていますね。ヨシアの他の事業及び主の律法に忠実に従った行為の数々は、初期のことも後期のこともイスラエルとユダの列王の書に記されていると。このヨシア王っていうのは、ここに登場しているヨシア王っていうのは、実はイスラエルとユダの王様の中でも名君と呼ばれる王様ですね。まあダビデ王やソロモン王、まあもちろん名君なんでしょうけども、その次にぐらい来るぐらいのヨシア王というのは名君なんです。でヨシアの宗教改革と呼ばれるイスラエル、良き政治をしたんですね。イスラエル中のですね、偶像礼拝のその礼拝をなくして神殿を取り壊した。そして特にですね、ずっと問題になっていた、高きところっていうところがあったんですけれども、 それをユダの王国だけでなくて北イスラエルにも行って、その全てのイスラエル中の高きところっていうところを取り除いたというね、これは高い山の上にある異教の神殿なんですけど、その聖女を全て取り除いた。ヨシュア王の宗教改革、そして政治的にも国を富ましてですね、平和をもたらした名君なんです。ところがエジプト軍とのその戦いで、エジプト軍の大軍と激突をいたしまして、このメギドでですね戦死するんですね。そしてイスラエルの国民全体がですね、本当に惜しい人、惜しい王様を亡くしたって言って彼の死を嘆くんですよ。そしてそのエレミアが嘆いて哀歌をこう作ったんだって言っているんですよ。それが先ほどの、ゼカリア書で、そのエルサレムにはメギドにおけるそのリモンの嘆きのような大きな嘆きが起こるんだよっていう、その春メギドなんですよね。まさにですね、黙示録が今日の箇所が伝えているのは、そのあのヨシュア王が死んだあのメギドの戦い、今度こそ神様の軍隊がその悪の軍隊をまさに滅ぼすんだと。最終戦争、今度は嘆きの歌ではなくて喜びの勝利の歌がそこで歌われるであろうと。あの春メギドが悲しみの歌を人々が歌った、ヨシア王が死んだ場所、そこが今度は最終戦争によって戦い、勝利の戦いになって人々は賛歌を歌うっていうんです。どうでしょうか。この、まあ、特に旧約聖書、このヨハネの黙示録を読んだ、その時代に受け取った、読んでいる 人たち、読んだ人、教会の人たち、クリスチャンたちっていうのは、旧約聖書を聖典としているユダヤ人たちがクリスチャンになっていた者たちもいますし、あるいはクリスチャンになってからですね、その旧約聖書を読んだ人たちも、クリスチャンたちも当時たくさんいただろうと考えられていますよね。そうすると、その春メギド、メギドの丘が、では悲しい場所だったわけです。ヨシア王が死んで敗北した、でみんなが哀歌を歌った、そういう悲しい場所が、しかしそこでこそ最終戦争が起こるんだ。で、そこでこそ神様が今度は全く勝利されるんだ。そしてそこが勝利の歌で歌われる場所になるんだって言うんです。つまりこれは何かっていうと、悲しい歴史ですよね。これまでの悲しい歴史、そして人々の悲しい出来事にまつわる土地が、神様によって新しい勝利への場所、喜びの土地へ、悲しい土地から喜びの土地へと変えられるんだよっていうんです。これは実は聖書に時々出てまいります。記憶の癒しということなんですね。つまり、悲しく辛い出来事があった。非常に辛い思い出がある場所。それが癒されるんです。あるいはそういう出来事、記憶が癒されるんです。新しくされる。そこで戦い、敗北をした。その場所が勝利の場所へと、喜びの場所へと変えられる。場所の癒し、記憶の癒しなんだ。あるいは歴史が癒されるんだって、ね。そこでです。それが、非常に、ここで行われる。そのためのメギドの戦い、春メギドなんだということなんです。実は、さっきゼカリア書を読みましたね。そのメギドの平野で、はヨシュア王が死んだんだけれども、その実はゼカリア書はですね、11節ではそのような大きな嘆きが起こるんだっていうところの前で、まあ、もう一度もし開けていただければ読みます。開けられない方は私は読みますが、その日私はエルサレムに攻めてくるあらゆる国を必ず滅ぼすんだ。これ春メギドンですよね。私はダビデの家とエルサレムの住民に憐れみと祈りの霊を注ぐ。彼らは彼ら自らが差し貫いたものである私を見つめ、一人子を失ったように嘆き、初子の死を悲しむように悲しむ。これ何を言ってるかと、我々もこれは新約聖書のクリスチャンが読むとに、これはイエス様だということをお分かりになるではないでしょうか。 自らが差し貫いたあるもの、私を見つめる、これは他の聖書、新約聖書でも引用されている言葉でありますよね。逆に言うと、これ何を言ってるかっていうと、その、いわゆる記憶の癒し、歴史の癒しの最たるものが、まさにイエス様の十字架なんだよっていうことですよね。あの十字架っていうことは、まさに一人子がそこで死んだ場所なんだけど、死刑場なんだけど、それが喜びの場所、悲しみの場所が、しかし喜びの場所へと実は変えられる。それがハルメギドン最終戦争なんだということなんです。十字架が立っているあの場所、カルバリの丘、カルバリの丘、あるいはゴルゴダの丘と申しますね。ハルゴルゴダ、ハルカルバリなんですよ。それはしかし私たちにとっては、主の悲しみの場所なんだけれども、しかしそれは、主がそこで私たちの罪を許し、洗い清めてくださった、そして復活の場所へとしてくださった、喜びの丘へと変えられるんだと。これまさに場所の癒し、記憶の癒しなんです。歴史の癒しと言ってもいいかもしれません。本当に悲しい、辛い思い出のが残るその場所を、しかし最終的には神様は喜びの地、喜びの場所へと変えてくださるんだよという福音。これこそ癒しなんだと。もう少し考えるなら、私たちの人生においてもね、もしかしたら思い出すと辛い場所があったり、辛い出来事があります、あるいは辛いその記憶と結びついた場所がある。でもいつかね、その場所が癒される、神様によって癒される、悲しみが喜びへと変えられる、悲しみの記憶が喜びの記憶へとして受け止められるようになる。その場所が新しくされることによって、悲しみが本当に神様の救いの中に入れられているのだと思い直せる、そのような記憶の癒し、場所の癒しということがあるんだよということを、ここで私たちは受け取るべきではないかなと本当にそう思います。そして私、そういうような私たちにとって何よりね、一番そのことの良い例がお墓だというふうに私は思います。お墓っていうのはね、忌み嫌われる、行かない方が良い、汚れた場所だ、キリスト教への信仰を持たない、神様への信仰を与えられていない場合は、私ども自身も、そこから帰ってきたらですね、玄関で家に入る前にね、塩を振りかけられて、それから入りなさいなんて言われている、そういう場所、お墓が、しかし、イエス様の復活、キリスト教を知って、キリストの復活を信じた者の、もはや、その墓は、決して暗い場所じゃない、忌み嫌われる、ね、汚れた場所じゃないんですよ。イエス様ご自身が、その復活、墓を新しい復活の場所へと変えてくださったんだ。その墓から蘇ってくださった。私たちも同じように、その暗くジメジメした汚れた場所ではなくて、そこから天へと向かう場所へと、私たちはイエス様ご自身が変えてくださったがゆえに、私たちはもはやその墓、死ぬ場所、納められている場所をただ悲しい場所として眺めるのではないんだ。そこで天へと、この私たちを先に召されたものは天へと、今は誠の平安を神様と再会し、そして神様の前で今は誠の平安を与えられているんだ、そして我々もいつかその天で再会できるんだという喜びの場所へと、まさにその墓で賛美歌を歌える、そのような場所へと変えてくださったんだ。それはまさに私どもの人生がもう死で終わらないんだよ、もうすべて死で終わってしまって、もうその人とは二度と会えないんだ、そんなことないんだよと、天の御国で私たちは再び会うことができるという、 本当にそういう希望を持つことができるっていうことは、私たちの人生の癒しではないか。先に亡くなった方をですね、それこそどんないろんなね、悲しい思い出もあるかもしれないけども、しかしその方はもう天の御国で誠の神様のもとで平安を与えられているんだっていうのは、本当に私たちにとって記憶の癒し、歴史の癒し、そして私たちもいつかそこにおいて本当に神様を見上げながら平安に与えられるんだよ、またそこで会えるんだよっていうのは、私たちの本当に癒しではないかなと思います。ハルマゲドン、それはね、悲しい古戦場だったんだ。ヨシア王が死んだ場所だったんだ。それがしかし神様によって新しく最後の勝利への場所として用いられていく、喜びの場所へと変えられるって、これは素晴らしい福音ではないだろうか。だからヨハネ黙示録第今日の箇所の16章の15節で、見よ、私は盗人のように来る。裸で歩くのを見られて恥をかかないように目を覚まし、衣を身につけている人は幸いで、こう棒線が引っ張ってありますよね。これはこの途中にこう、まさにイエス様の言葉がですね、イエス様が私たちに向かって語ってくださっている言葉でありますね。私はイエス様、盗人のように、つまりいつ来るか分かんないよと。だから裸で歩くのを見られて恥をかかないように目を、もうね、そのね、何も着ないで恥をかかないように目を覚まし、衣を身につけている人は幸いである。衣を身につけているって、これ何かっていうと、神様の、イエス様の前に、神様の前に出るときに、その最後の終末のときに出るときに、ちゃんと衣を着るっていうのは、パウロがロマ書やフィリピ書、ほとんど全ての手紙の中で書いている、キリストを着るってことですよね。キリストへの信仰を身につけなさいよっていうことなんです。キリストを着る。そのキリストを着てなさいよ、そんなね、生身の自分で、そんな神様の前で出ようなんてね、そんな思うなよって。キリストをちゃんと着なさいよって。宗教改革のマルチン・ルターは、このキリストを着るということについて、こう言っています。キリストが私の上着になってくださったんだ。キリストが上着を着せてくださるって言ってるんじゃないんだよ。キリストご自身が私の上着になってくださるということなんだ。それは何を言ってるかっていうと、そのイエス様が私たちのこのすっぽり覆い包んでくださるんだ。ルターの言葉をもうちょっと言いますと、キリストが私の上着になってくださる。そしてお前は私のものとしてくださると。キリストのものとしてくださったんだって言うんですね。もう、だからキリストがこうすっぽり私たち自身を包んで、キリストご自身がこう覆いかぶさって、お前は私のものだよって、もうしてくださったんだ。それがキリストを着るっていうことなんだと。信仰を受け入れ、主のものになるんだ。洗礼を受けるっていうのはそういう意味なんだって言うんですね。そう、だから、一日も早く、できるだけ早くね、キリストを着なさいって言うんですよ。思わずイエス様が私たちに向かってこう語りかけてくださった言葉なんです。目を覚まし、衣を身につけている人は幸いだ。早く目を覚ませって言うんです。どうでしょうか。このマカリオイ、幸せだ、幸いだっていうのは、ヨハネ黙示録に7つあるんだということを前回申しましたね。前にも申しました。7つの幸いの一つなんです。何々の人は幸いである。マカリオイという元々のギリシャ語の言葉ですね。これはイエス様が山上の説教で、心の貧しい人は幸いである。あの幸い、マカリオイと全く同じ言葉なんです。目を覚まし、衣を身につけている人は幸いだよ。それがハルマゲドンと呼ばれるところで、王たちを集まった最終戦争の前に、どうか主よ、キリストを着てほしいとイエス様がおっしゃっておられる言葉なんですね。どうでしょうか。これは私たちに呼びかけられている言葉ではないかなと本当に思います。 あとこのあと17節からのところというのは、実は7番目の鉢がこう注ぎかけられるんですね。その内容は具体的には17章で触れられますので、またその時に触れる時があるかなと思います。いずれにしろ17節から21節というのは、まあ、大地震や雷、大きな雷が起こったり、大きな雹がこう降ってきて、人々がびっくりすると、大きな地震で都がこう三つに分かれるとかです。これはですね、大変なことが起こるよっていう前触れなんですね。前触れを、いろんなことがあって、これは大変、もう本当に最後の最後の時が来たんだなっていうことを、人々がそのことで、まさに驚くだろうということを言っていますね。それでもしかしなおですね、21節の最後のところで、その雹がですね、こう大きな音を立てて追ってくる。そしてその作物とかね、そういう被害を与えたので、神を冒涜したって言うんですよ。その被害があまりにも甚だしかったからであるって。これ人々を殺したなんてことは書いてないんですよ。雹が被害を与えたっていうことなんです。あくまでも前兆、前触れなんですね。でもそれでも、それを神様のせいにして、神様が悪いというふうに言うんだって言うんですよ。まだ神様という存在を、この時点でも、まだ認めない、信じないって。それに対して私たちは15節にありましたように、なさしは盗人のように来るからねと、裸で歩くのを見られて恥をかかないように目を覚まし衣を身につけなさいよ、その人は本当に幸いだよって言うんです。死を信じますと、本当に、罪を認めて頭を下げる、そういうものでありたいなと思わせられます。祈ります。天の父なる御神様、今日も黙示録を通して、そして何よりあなたがキリストを切ろうと、私の存在、私のものになれと、そうおっしゃって招いてくださっていることを思います。最終戦争の前に、どうぞ主よ、私たちが誠にあなたのものとしてくださいますように。そしていつか天の御前であなたの前に出た時に、こいつは私のものですと、私に次ぐものですと、そう言ってくだされるように、生きていくことができますように導いてください。皆によって祈ります。アーメン。それでは賛美歌をご一緒に賛美いたしましょう。賛美歌の440番、賛美歌の440番を賛美したいと思います。これは1節と2節を私歌わさせていただきます。もしよろしければ3節4節も続けてどうぞ歌わってください。賛美歌440番。 献金をお捧げいたしましょう。感謝と献身の印の献金をお捧げいたしましょう。それでは鳥なしの祈りを捧げます。主よ、すぐる一週間を思いましても、私たちは本当に多くの罪を犯してまいりました。私ども自身、またこの世の中、この教会、すべて知らずに犯している罪をも含めて、どうぞ許し、洗い清めてください。どうぞ新しい命に、また思いも新たに、今週一週間の歩みを始められますように。多くの方々が今コロナの状況の中で苦しみ、そしてもがき、悩んでおられます。悩みの中にあります。迷いの中にあります。どうぞその一人お一人を支え、癒してください。私どもの教会の中、一人一人をも覚えてください。うつうつとした思いにある方の上に、あなたが力を特に癒しを与え、支えを与え、希望を与えてください。またここで共に礼拝をあげられる、そのような喜びの時をはるかに望みながら、また一つ一つ乗り越えていくことができますように。この世界のあなたの皆を賛美するすべての群れ、また学校、そしていろんな施設や交わり、どうぞ一つ一つを持ち運び導いてください。我々の幼稚園、富士見幼稚園も、今週卒園式を迎えます。31名の卒園生を送ります。どうぞその一人一人あなたが支え、力づけて、新しい歩みを祝福してください。その保護者、ご家族を守り導いてください。そして今まで、こうして共に交わりにあった、幼稚園の先生方、関わるすべての方々を、どうぞ主よあなたが祝福し、力づけて、さらにそのぞれの技を守ってくださいますように。介護やいろんな状況で大変な状況にある教会員、またそのいろんな介護の仕事に入っておられる方々、どうぞ一人お一人を癒し、支え、励ましてくださいますように。今の時を感謝しつつ、共に主の祈りを祈りましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。では賛美歌を報告をさせていただきます。修法によるをご覧ください。長老会の報告、主なもの、緊急事態宣言の延期を受け協議をいたしました結果、当協会としては緊急事態宣言のが21日に終わる終わらないに関わらず、一度3月21日のに宣言発令前の状態で礼拝を再開することにいたします。その後の状況によって、その次の週からもしかしたらまた礼拝を公開しないということになる可能性もあるんですけれども、ひとまず3月21日からの礼拝を再開したいと思います。ただし、依然として自粛なさる方のことを考えて、 音声配信と説教要約の掲載はしばらく続けることにいたします。平日の集会というのは、まあ、状況を見てできれば4月以降に再開を目指したいと考えております。これも21日に臨時の長老会を開いて協議をいたしたいと思っております。2番、真田正美新学生がいよいよ卒業なされて伊豆の高原教会に赴任なさいます。その3月28日の最後の礼拝の説教を奉仕をお願いいたしまして、その後総合会を食事は残念ながら出せませんけれども総合会を礼拝を持ちたいと思います。4月4日のイースター礼拝にて日曜学校の教師認職式あるいは誕生者祝福を持ちます。3月21日の礼拝の後に礼拝後すぐ3月の誕生者の祝福を持てればと願っております。ただしイースターの愛参会は中止、また受難週の蒼天祈祷会も中止ということを、せざるを得ないと判断をいたしました。教会総会は4月25日に開催する方向で準備を進めております。お知らせ、レントに入っています。主の十字架と見苦しみを覚えて祈り深く過ごしましょう。イースター献金を捧げください。受洗や天入会を考えておられる方は牧師までお申し出ください。自粛等にいて、街道掃除奉仕者が不足をしております。新しく加わってくださる方を募集しております。特に4月以降も含めてですね、博羅初期までどうぞご連絡をお願いいたします。関東会長協の委員会が21日16時半から東京会にて持たれます。なお牧師の予定の中で19日に、修了式という恐ろしい式が書かれておりますが、これは修了式の間違いであります。お詫びして訂正させていただきます。その他のことは修法によってご承知おきください。では賛美歌91番1節だけを賛美いたします。賛美歌91番の1節を賛美し、祝祷黙想をもって礼拝を終わります。
私の愛する兄弟たち、こういうわけですから、動かされないようにしっかり立ち、主の技に常に励みなさい。主に結ばれているならば、 自分たちの苦労が決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。